この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
アンバサダーの坂崎でございます。今日は1月の10日でありますけれど、ビッグな、ゲストを紹介したいと思います。全国保育協議会の会長であります奥村会長さんに今日は出演をしていただきます。奥村先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。奥村です。
ご自身のお仕事に、お仕事の役職についてお知らせください。お願いいたします。
今、現在は、社会福祉法人、小児福祉会、また、神奈川民間保育園協会という、二つの法人の理事長を務めさせていただいています。また、施設の方は、健やか高津保育園というところの園長も兼ねて、仕事をさせていただいてますが、地元では、もう本当に、社会福祉協議会の方の、支社協という小さい社協から支社協という形で、全てにおいて、まあ、保育にかかるところは、少しずつお仕事をさせていただくような形で、川崎市の保育協会会長というのも務めさせていただいてますね。
はい、ありがとうございました。まあ、今お話があったように、川崎の先生であるわけですけれども、会長、どうなんですかね。この仕事に入ったきっかけというのがお話できますでしょうかね。
そうですね。よく皆さんから聞かれるときには、父が、まあ、同じ仕事をしてた中で、施設数を増やすときに、まあ、事務職員が足らないから手伝いに来てくれという形で、それがきっかけでこの仕事には入ってきました。
じゃあ、その前はどんなお仕事をなさっていたんですか？
もともとはですね、工業系の学校を卒業してまして、建築会社等の中で関わる電気系の部門の現場監督を務めてましたね。はい。
まあ、そういう現場監督をしてて、この保育の世界に入れって言われて、それはあれですかね、じくじたる思いだったんですかね。どうだったんですかね。
子供が好きだっていうのは、まあ、子供の頃から、近所に、まあ、保育園がありましたから、自分の自宅の、子供は見てて関わってきたことは確かなんですが、ただそれを仕事にするというのは非常にこう、ハードルが高いというか、荷が重たいというのは非常にありましたので、その中ではすぐにこの仕事をやってくれと言われた時にはかなりの抵抗感がありましたね。
あ、そうですか。なんか今奥村先生普通に見てるとね、保育会背負ってるのでそういう感じじゃ見えませんけどね。どうですかね。入ってみて奥村先生がこの協会、まあ、保育会でご自身に影響を与えた人っていうのは誰になるんでしょうかね。
その時にも全社協の研修、全保協の研修の中で、石井哲夫先生という先生がいらっしゃって、はいはいはい、その先生の講義を何度か聞くうちに、まあ、福祉というのはという形で、最初には、まあ、福祉、その次に施設という形で、勉強させていただきました。その中ではやっぱり、私の中では石井先生はちょっと大きかったかなっていうのはいつも思ってます。
そうですか。私、奥村先生、石井さん、日報協の理事長だったので、日報協の理事長時代、私、石井さんが出てくるときには日報協に行って、ずっと一緒に、お話をしたり、ご飯を食べさせていただいた仲なんです。まあ、本当に真摯な方でしたよね。
そうですね。真摯というところと、私などみたいな出来が悪いと、いい加減に福祉やめなよ、君ってよく肩叩かれてましたけど。
私、津軽の、奥にいたんですけれど、小学校の4年生ぐらいですかね、石井先生が弘前市に公園に来ていただいて、その時にですね、上下の白のスーツにですね、
ね
白の靴だったんですよ。先が尖っている。私、生まれて初めてヤクザを見たなと思ったぐらいです。石井先生に怒られちゃうな。そうですか。奥村先生、石井先生に随分系統なされたんですね。
そうですね。
他には誰かおりましたかね。
地元の先生の理事長で、まあ、小川たま子という先生、理事長がいらっしゃったんですけど、まあ、もう今亡くなられてあれなんですけど、その先生の施設の方でも、まあ、それこそ調理現場から、子供のおむつ交換から、そして会計からという形で、 その時に、保育所の基礎という的な、事務系のことも一通り見せていただいたというので、非常にお世話になった先生がおります。
仕事を継いでいったわけですけど、事業の拡大っていうのは相当多岐に広がったんじゃないですかね。
そうですね。もともと一つの父親が持ってた法人、経営してた法人を、私、兄も同業者でいるんですが、兄、私という形で、みんなバラバラの法人を設立させていただいて、その中で、保育所を作ってきたというのが、十数年前になるんですが、その時、やっぱり地元の中で、子供の待機児童会社のために、一つでも法人を増やして、一つでも施設を増やしてくれないかという話の中で、最初はスタートさせていただきましたから、その時に、そうですね、十数年前にもう法人を一個作って、その中で、施設を何個か作っていくという計画のもとに進めてきました。
今、法人の統廃合みたいなのが、話し合われてるわけですけれど、やっぱりその法人を違くしていくっていう良さもありますよね。
そうですね。法人、また経営の、自分たちもそうでしたけど、どこの地域で何を求めて、児童福祉をやっていくかっていうのは、その時にやっぱり、自分の頭の中にはありましたから、やっぱり父とも違う、兄とも違う、自分のやっぱりこう、やってみたい子育てっていうのを非常に追求しましたね。
さて、どうですかね、その27、8ぐらいにこの世界に入った時の感じと、今は相当違いますかね。
そうですね。やっぱり自分たちは最初、福祉という形で入ってきましたから、だんだんと保育サービスという形で、利用者、保護者のこうニーズに応えていくのが、ある程度こう使命的な部分と、逆に子育て、家庭を支える、当然施設に通っている子たちのもう成長は、もう当たり前のように支えていかなくてはいけないという形の中では、徐々に徐々にですけど、自分も頭の切り替えが、非常に難しかったなというのは多少思っておりますね。
全体として、私たちのサービスの範囲っていうのがもう、あれですよね。私たちが若い時にその保育をしてた、いわゆる保育にかけるっていう人たち、もうそれから全ての子供っていうふうにもう、関わってしまいましたよね。やっぱりそこは。
そうですね。そこの切り替えというのは非常に自分もなかなかこう歯がゆく、職員たちの教育に関しても、そのところは非常にハードルが高かったなって今でも思っておりますね。
どうですかね、もう今は全保協の会長なわけですけれど、この仕事をしてて、あの時は楽しかったなとかっていう時ってありますかね。
いやいや、私やっぱり個人的には夏の休みの子どもたちと1泊2泊っていう形で泊まって。夏のお泊まり保育は楽しかったなっていうのは非常に思ってるところと、あとやっぱり子供たちが成長していく中で成果を出してくる、小学校行って中学校行ってという形の成長の中で何か成果を持って、保育園を訪ねてきてくれると非常に嬉しいなという思いはいつもしておりましたね。
そうですね。子供たちが成長して後から私たちの前に現れるっていうのはとても幸せなことですよね。
本当にそう思います。
先生、全保協の会長になったわけですけど、ちょっと送った質問にはないですけど、全保協の会長になるっていうのはさすがにどんな感じだったんですか、自分では。
自分の中ではですね、全保協の会長は、本当に、いろんな先生方に支えられて今、やらさせていただいてますけど、それまで、なかなか全保協の会長、関東ブロックという、私、関東ブロックにいるわけですけど、そこの所属の人たちは、まず会長になることはないという形で、ずっと言われてきましたので、そういう中で、関東の中にもいろんないい先生がいっぱいいらっしゃって、一度は少しか、全保協の中で力を振るってみたいなんていうことを言ってらっしゃった先生方も多くいらっしゃいました。そういう先生方の話を聞いて、自分もぜひ機会があったら、一度そういう先生方の、目指したものを一度目指してみたいという思いと、また会全体的にですね、立場や地域が違っても、みんなの意見を聞きたいっていうのが、全保協の今後かなと思ったところで、 勤めさせていただくように始めました。
今回、奥村さんがなったっていうことで、保育3団体全体から見ると非常に珍しく、関東の人たちが3人会長をやってるって初めてのことなんですよね。
そうですね。
そういう意味では、非常にこう、スムーズですし、非常にこう、珍しいパターンだなと思って見てるんですよ。
そうですね。私もさせていただいてから、まあ、皆さんと顔を合わせていく中で、会長みんながこう関東にいるっていうのは、ただ、そのことで地方のことを忘れることなくというのは、常に頭のどっか隅っこに常に置いとかないといけないっていうのは思うところと、まあ、霞が関に呼ばれたとき、厚労省に呼ばれたときには、まあ、それこそ、1時間以内にみんな飛んでくるようなところにおりますので、そういうところでは、まあ、心強いなと思ってます。
このコロナ禍、ちょっと嫌な言い方なんですけれど、関東からやっぱり3人の会長さんが出たっていうことで、随分まあ、予算とか、そういうことに関しては、やっぱり早い対応ができてるんじゃないかなって私個人は思ってるんですよね。今までとやっぱりこう、日程調整もなかなか難しかったわけですけれど、早くスムーズに進んでるなというふうにこう、受けています。一方、奥村さんどうですかね。こう、保育3団体の状態を見てて、どんな感じですかね。
それは難しい質問ですね。まあ、やっぱり足並みを揃えるところと、団体のやっぱり特徴が多少違いますから、その団体の特徴も、まあ、お互いにこう、踏まえた上で、意見を言っていく、述べていくという部分と、逆に相手の立場を知りながら、こう、妥協線って言っちゃ変ですけど、まあ、協力できるところを模索していくっていうのは、務めかなと思ってますね。
今の久村、川下、大谷という非常にこの3人のバランスがとっても良くて、まあ聞いてくださっている人もしいたら、保育3団体が非常にこううまく進んでいるのは、やっぱり会長たちの力だなというふうに思っています。さて、会長として今保育全般で一番気になっていることは何でしょうかね。
いや、正直言ってもう予算的な課題がなかなかクリアできてないのは、まあ、人員配置的なものにも響いてますし、人員配置がうまくいってないってことは職員たちに負担が入ってるっていうのは、もうこれずっと考えてる部分の中で。ただ、保育の中の職員たちの質というのは、今後もっていうよりも、本当はもっと強く求めていく部分かなというふうにも思うことがよくあります。なかなか今の職員の力量というのが、まあ、これだけ数が、施設が、まあ、特に都会型のところは施設の数が増えましたから、若い職員たちがいっぱいおります。そういう職員たちがやっぱり一つ一つ学んで子供のためにという形の前向きな発想をしていただけると非常に嬉しいなって、保育が伸びていくなっていうふうに考えてますけど。
まあ、奥村先生とお話しする機会があって、今までだと予算をこっちからこっちに持ってくるとか、入れ替えるとかみたいなことをやってきたわけですけれど、子ども家庭庁ができたらば、今、奥村さんがお話ししたように、やっぱりきちんとこう、順番を決めて、いろいろなことをこう、クリアしていくっていうことが、3団体あたりに必要なんじゃないかなというふうに強く思いますね。
そうですね。先般も、まあ、各会長さんの方にも少しお話しさせていただいたんですけど、やっぱり何を最初に求めていくんだっていう順位付けをきちんとしていかないと、やっぱりアピールの仕方が弱くなるんじゃないですか。ただ、私の頭の中では、人口減少地域の話は別個として考えている部分があるんですね。人口減少のところは、まあ、もう本当に急務でやっていかなくてはいけないというところも、地域もありますので、それは別格で考えさせていただいて、国全体として考えるとしたら、まあ、予算をきちんと取って、何からやっていくかっていうのを全国的に考えなくてはいけないと思います。
先ほどまあ職員の話もあったわけですけれど、保育に携わる人で人の一番大事なことは何だと思いますか？
やっぱり、まあ、まず第一に子供が好きであってほしいっていうのはもう本当これは、願ってることですし、ぜひそれだけはこう、忘れないでいただきたいなと思うところと。あとそれから、まあ保育の質という、まあなかなか自分たちが勉強をするというのがですね、必ずしも本を読んでたとは私は思ってないんですね。 例えば百貨店に行った時に子供の売り場を見て回って、最近のお母さんたちはどういうものを使って子育てをしてるんだろう。どういう本をお母さん方はいろんな雑誌いっぱい出てます。そういうのをパッと見て、最近のお母さんたちの、やっぱり、ニーズを考えてあげないといけないなっていうのは非常に思ってますし、その中にまあ職員たち、そんなこと言っても難しいですよって言われてますけど、プロ意識ってなんか自分たちは持ってて欲しいなっていうのは、ちょっと思うところでもありますね。
職員自体が、まあ、なんて言いますか、アンテナを張っていないと、あれですよね、こう世の中の動きになかなか対応できないわけですからね。
そうなんですよね。だからなかなかニュースとかなんかもやっぱり常に読んでほしいし、ちょっとまあ自分の好きなネットニュースだけではなくて、いろんなところに視野を持ってほしいなとは、思ってます。
さて、自分の家の、まあ、家といいますか、家の拡大のために、まあ、この仕事になったわけですけど、どうですかね？もう一回やるって言ったら、この仕事をしますかね？
いや、子供は好きですけど、ちょっと考えますね。まあ、もともとものづくり的なものはしたいなっていつも思ってる方だったもんですから、人の、まあ、育成に関わるっていうのは非常にこう、なかなか難しいし、難儀な仕事だなとは思ってますね。
さて、将来の保育会、まあ近くてもいいんですけれど、今後の保育会に臨むってことはどういうことになりますかね。
今、保育会の中でもですね、まあ、当然、保育所があって、認定こども園があって、小規模もあれば、いろんな様々な設置主体、また施設の運営の仕方がかなり違ってきてますから、そういうものをある程度こう取りまとめたものを少し、皆さんから意見をもらって、それをまた子育て、子どもに向かったものっていうものとして、捉えて、まとめていかないと今後いけないのかなっていう部分を考えてます。特に、まあ、全保育の場合には、公立もあれば私立もあってっていう、本当に、経営主体が違うっていうのが、これをネックにならないようにという形で、とにかく子供を全体的に育てるんだと、いい子たちを育てるんだっていう方向に向かった組織にみんなで作っていきたいなっていうのは願いですね。
ありがとうございます。さて、奥村さんのプライベートなんて全く誰も聞いたことないんだと思いますが、今日はこっちの方が楽しみかもしれませんね。私は、おじきが川崎にいたので、結構古い川崎、結構古いって言っても昭和40年代ぐらいからの川崎を知ってるわけですけれど、奥村さん、小さい時はどんなお子さんだったんですか？
多摩川というところに、野球場もあったりとかして、それで、まあ、昔は巨人軍の2軍のグラウンドがあったり、日ハムのグラウンドがあったりって形で、野球に接することは非常に多かったんで、で、自分も少年野球とさせていただいて、まあ、学校から帰ってきたらもうカバン投げ捨てて、多摩川に集まって野球をやってる。その間に多摩川で、カエルだとか、船だとか釣って遊んでたんですけど、まあ、その頃にはもうかなり、多摩川に入っちゃいけませんよっていう、まあ、非常に言われてた時代だったんで、まあ、その中でも川でよく遊んでましたね。
どうなんですか？学生の時、今、まあ、野球みたいな話がありましたけど、どんな競技をしてたんですか？
私は、こう見えても運動神経悪いんで。
なんか奥村さん、とっても運動しそうに見えるんだけどね。
そうですね、体も大きかったんで、野球をやれば、大概ピッチャーかファーストで、球は速かったりとか、してましたけど、ファーストって一番手のピッチャーじゃなくて、いつもセカンドの二番手のピッチャー役っていうか、つなぎ役的な、抑え役だったりとか、そういう形で、野球をやさせていただいてて、当たればホームラン、まあ、通常は空振り三振っていうような選手でしたから、なかなか、その後もうまくいかなかったですけど、中学校、高校とは、バスケットやったりだとか、あと、陸上競技を少しさせていただいて、まあ、今の体型からはあれですけど、投擃のやり投げなんかもやっておりました。
じゃあ学生の頃は趣味や特技っていうか、なんか没頭したことってあるんですかね、大学生あたりの時。
もう大学生の時はもう、すいません、ドライブっていうか、車がもう半分趣味みたいな形で、モータースポーツの方が、もう自分としては、関わってみたいなっていうところの中で、自分も安い車、本当に中古の安い車を買って、友達とみんなエンジンを変えたいだとか、足回り変えたいだとか、ブレーキを変えたりとかして、今でいう、改造車を登録させて、乗るっていう。で、誰か友達がまた他の車を買えば、みんなでその車を軸いろいろとやってましたね。
今なんかはもう全くお休みってないんでしょ？
はい。
なんか奥村さんにお休みがあるとはちょっと思えないんだけど。
年末年始だけは休みしっかり取らさせていただきましたけど、なかなか、そうですね。
全保協の会長って聞くだけで休みなんかないんだろうなって勝手に思っちゃうんですけど。
まあ、そうですね。休みはなかなか取れないで、毎週土日も何かしらちょこちょこ出ることも多いんですけど、地元のこともありますんで、ただ、休みはまあ、自分の好きなことはしたいなっていうところで、半日一日ちょこっと休みなんで ってはいますけどね。
何かあれですか？好きなアーティストとか映画とかってありましたですかね？
いや、まあ好きなアーティストって言っても、最近だとあれですかね、あいみょんとか、ああいう
はい。
本家の歌のうまいお嬢さんを見てると、わあ、いいな、懐かしいなっていうか、ああいう子たちはこう、応援してあげたいなっていう気持ちにもなりますし、たまにね、まあ、自分、絵とかなんかのセンスが全然ないんであれですけど、ゴッホとかなんかが好きで、まあ、ゴッホ展だとか、ああいう美術館は年に数回ちょっと見させていただいて、まあ、そういう絵とかなんか、ぼーっと見てるだけでちょっと落ち着く部分があるんで、年に何回か出かけてます。
面白いですよね。絵を見に行ったり、まあ、教会でも何でもそうなんですけど、そこのところに雰囲気を味わいに行くっていうのが大きいですよね。
そうですね。なんか、ぼーっとしながらも、その筆のタッチだとか、なんかを見ながら、ああ、面白いな、色使いが面白いなっていうのが、ただ単にそれだけで、まあちょっと、自分のリラックスタイムかなとは思ってますけど。
たくさんのところに行かれたと思いますけれど、今、あそこに行きたいなっていうところはありますかね。
いや、もう海外だったら、まあ、この前もちょっと、家族で話してたんですけど、一度やっぱりエジプトには行っとかないとまずいよ
ああ、
ねっていう。
なんか随分風化したって言いますよね、ピラミッドとかね。
そうですよね。だから、やっぱりいろいろ変わってってしまう中で、早めにちょっと見てみたいエリアだなとは思ってる部分と、まあ、フランスなんかも、まあ、ヨーロッパ系で行くと、なんとかお邪魔してても、モン・サン・ミシェル見てないよねって、あそこちょっと遠いもんねっていうところで、まあ、もし時間が取れたら、モン・サン・ミッシェル行きたいねっていうのも、ちょっと家族で話が出ましたけ
モン・サン・ミッシェルは見た方がいいですよ、奥
ど。
村先生。私は言ってるんですよ。
ょっとね、距離があるな。
古城の手前ぐらいから見えると、ちょっとこれ少し見方が悪いのかもしれませんけど、日本の絵はがきだと、なんか行ってみるとちょっと違うなってあるじゃないですか。でも、例えばニューヨークなんかもそうなんですけど、モン・サン・ミッシェルなんか行くと、私たちの想像してる通りですよ。で、中歩くとですね、山の中に教会があったりですね、実際なんか売られてるものがあったり、なんかこう宮崎駿がああいうところをこう真似して描いたんだな、みたいなのがたくさんありますね。いやー、奥村さんが言ったのをまた話を聞こう。
羨ましい。
どうですかね、日本で行きたいところってあるんですか？
そうですね。日本で行きたいところは、まあ、近くて遠い小笠原諸島でしょうか。まあ、できればマリンスポーツかなんかも少しこう、また若い時のようにやってみたいなって思うところもありますし。
なんか神奈川の人っていうだけで、マリンスポーツとかっていうのが出てくると、それでかっこよく見えるしね、やっぱり。さて、亡くなったような人も含めて、この人に会いたいってありますかね。
身内で言ったら、父親を、去年の3月に亡くしたん
あ、
で、
そうですか。
残念ながら、あれなんですね、いろんな最後の話ができてなかったんで、 継いであげたというか、私がこうやって保育の道に入って、最後は満足してたのかって聞いてみたかったんですけどね。
それは満足してるでしょうよ。
いやいや、あとはあれですね、昔のアメリカの映画俳優さんとかなんかには、スティーブ・マックイーンだとか、ああいう時代の人たちには会ってみたいなとか、ショーン・ポネリーも亡くなったんで、ああいう人にはすごいやっぱり憧れを持って映画を見てましたから、なかなか古臭い人たちと会ってみたいですね。
昔の人は本当にスターですよね。なんか、私生活も含めて全部スターですよね。
なかなか自分たちがこう、本当に憧れであって手が届くような存在じゃないっていうのが分かるようなスターってのはすごいなと思うし、ちょっとでも話を聞いたりだとかそばに行ったら、やっぱりでも普通の人間だって感覚を少しちょっと味わいたいなとかと思う部分もあって。
時代の人の売り方ってやっぱり違ってきてるんだなと思うんですよね。今はどちらかというと、こう、普通の人だっていう感覚でスターを作るじゃないですか。身近な人がスターだっていうのが、あれだって私たちの頃は本当にもう輝く燦然たる星でしたよね。
本当に、だから、絶対届かないんだけど、こう、まあ、そばに行ってみたいな、見てみたいなっていう憧れでしたね。
さあ、何でも食べれる奥村さんなわけですけれど、一番最後に食べるようなものってのは何ですかね。
やっぱりあれじゃないですか。ステーキじゃないですかね、私。
ああ、そうだね。
魚も好きですけど、やっぱり最後は肉かなって思ってしまうところと、でも子供の頃はあれですよ。子供の頃に一番食べたいものって最後に食べたいものだった。スイカをお腹いっぱい食べてみたいっていう、
あ
そういう夢がありましたけどね。
あ、私たちは逆ですね。もうスイカ、もうこれ以上食べられないっていうだけ、こう、もう腐って投げるしかなくなってきたので、そうでしたけどね。
そうです
そうですよね。奥村さんや私たちの時代だと、ステーキハンバーグってやつですよね。
ね。
やっ
そう
ぱ
で
り、
すね。
なんだかんだ言ったってね。
そうです
なんか、
ね。
こう、幸せの象徴ですよね。
そうですね。もう本当、ステーキとか食べられるときには、もう、ああ、自分もちゃんとそういうのを支払えるようになってくると、あ、大人になったのかなってい
まあ
う。
そうですね。どうですかね、奥村さん。まあ、若い時に戻ってみたいですか？
いや、あんまり戻ってみたいとは思ってないんですよね。多分自分の中で、まあ、小さい時に戻ったとしても多分選択するのは同じようなところを選択して歩いてきてしまうんじゃないのかなっていうのを思うと、あまり戻ってみたいとは思ってませんね。
逆に長生きをしたいですか？
どうなんですかね。もう、先生と同じように60を過ぎたんで、家族会議でこの前、私は70歳で引退をするからって話をしたんですね。そうすると100歳とか200歳とかってこれから先生きていくときにはあまりにも時間が長すぎて間が持てないかなと思いながらも、のんびりと過ごす時間もやっぱ欲しいなっていうのはちょっと思ってるところですね。
人生が本当にあれですよね。昔は本当に長生きをしても75とかっていう世界と、今の90歳ぐらいまで生きるっていうと、仕事辞めた後は何をするんだろうって本当によくわかりませんよね。
そうですね。ただ、まあ、70歳過ぎて仕事辞めたとしても、どっかで、本当掃除係でもいいから何か使ってくれっていうふうに まあ話してますけど。
さて、最も感謝している人とか物とかってありますかね？
まあ、なかなか感謝してる人っていうのは、まあ、自分の身内の母親にはやっぱ感謝は小さい時からしてましたけど。社会人になってから感謝してるっていうのは、まあ、会社の先輩の方がいらっしゃって、私より3つ年上だったんですが、いろいろそれまでも相談したり、この仕事に入ってからも相談していろいろやってたんですけど、その先輩の話の中で、一国一城を預かる人間と、預かれない、持てない人間とっていうのが出てくる中で、持てるチャンスがあるんだったら、とにかく チャレンジしなさいと、トライしなさいっていうのはよく言われてて、もし城が持てたんだったら、その城はどのぐらい大きくできるのかとか、どういうものになるのかっていうのを将来性を持って、固めていきなさいっていうのを非常に強く言われて、そこで、まあ、自分も、この業界に入ってくるときにもすごい相談した先輩だったんですけど、まあ、そういう中で、一つやってみようっていう形で、本当に人生で何回か、若い時でしたけど、道を作ってくれたって考えさせてくれた先輩でしたね。
人はどういう人に出会うかって大きいですよね。
そうですね。すごい大きいと思いますね。
親から与えられるものもあれば、社会から与えられるものもあるけれど、こう、人からの影響っていうのはやっぱり一番大きいんじゃないですかね。
そうですね。やっぱり自分が、まあ、その先輩の方にもいろいろご相談したりとか、知り合いの方にと、大工さんもいたりとかして、大工さんが、地べたから少しずつ基礎を作って、家を木で建てていくっていうのを一人でコツコツコツコツやって一年がかりで一棟を建てましたっていうのをじっくり見せていただいた時もあって、そういうものを、まあ、きちんと積み上げていけば、計算してきちんとやっていけば、ものはこうやって立派にできるんだっていうのを見せていただいたような、そんな大工の棟梁さんもいたんで まあ、地道に最初はやっていかなくちゃいけないっていうのはそういう時に何度もそれも大工さんに言われた話で、基礎は大事だよっていうのは、まあ、今でも自分もそこら辺心がけなくちゃいけないなと思ってますけど。
こうやって見ると、奥村さんの聞く耳があるのは大きいですね。
いやいや、もう自分なんかはもう本当になかなか出来が悪いんで、本当に皆さんに教わって、その上で何かを作っていくっていうのを乗っけていくっていうのをやらないと、やっぱり沈んでしまいますから、その中でやっぱり、ただ、ごめんなさい、チョイスはしていかなくちゃいけないとはよく思ってます。というか、いろんな話を聞いて、いろんなものを見て、その中で、ベターなものをチョイスしていくっていうのを心がけないと、自分はいけないのかなっていうのも思ってますけど。
さて、一番大切なものとか言葉とか人とかってあると思うんですけど、一番大切なもの、奥村さんにとっては何でしょうかね。
まあ、地元のある議員さんが、和顔愛語という言葉を書いてくれる先生がよくいたいたんですけど、まあ、その中で、自分もできるだけ、その心を保って、笑顔で保って、愛を持ってっていうのを考える部分と、実るほど、頭を垂れる稲穂かなという言葉もあるような、そういう中で、自分が大きくなっていく中で、人に頭を下げてでも、きちんとものを実らしていくっていうのが、まあ、地道ながら自分の人生かなって思いながら、和顔愛語と稲穂の話は好きでしたね。
私の本部の園の入り口に和顔愛語が書かれてますけどね。書かれてるのと私が違うっていうのも問題ですね。
いや、そんなことないでしょうけど、私は
さあ、
ね、そういうのも好きでした。
会長、一言何か、皆さんにメッセージというか、やっぱり全保協の会長でもあるし、保育三団体の今、まあ、要であるわけですけれど、保育会、非常にやっぱり厳しい面があると思うんですけど、逆に言うとチャンスでもあるかもしれないですよね。ですから、まあ会長としては今後どうやって進めていくんだろうなっていうふうに思っているんですが、先ほども少しありましたが、どうでしょうかね。
これから先を考えたときには、やっぱチーム、まあ、団体というのを、組織というのをしっかりと、やっぱり守っていかなくちゃいけない部分と。ただ、一人一つの、まあ、施設がきちんとした運営を行っていく、または一つ一つ、または法人一つ一つが、将来的な運営経営、または子供への展開っていうのを考えていった上で、組織力っていうのが必要になってくると思います。ですから、自分たちが努力はしないけど、人の後をついていけば、甘い汁が吸えるというわけでもないですし、逆に将来性を考えない中で、団体に所属しても美味しいことはないですよ。ただし、きちんと一つの法人が一つの施設が考えて、 その上で団結して、何を学んでいくか、何を得していくかっていうのは、私たちが改めてこう、やっていかなくてはいけない。そのために子供たちが、それによって笑顔になれるっていうのを、まあ私最終的には子供の笑顔にそれはなることだったら頑張りましょうってよく言うんですけど、その子供の笑顔を追求しないといけないなっていうのはいつも思ってます。ぜひ皆さんにもそういうところで、まあ個々の努力と団体の総力というのを、まあぜひお願いしたいなと思います。
はい、ありがとうございます。今日は全国保育協議会の奥村先生に出ていただきました。まあ実は11月に少し2人で、お酒を組み合わせながらいろんなお話をする機会がありました。まあ、川崎と津軽でございますので、生まれた時代は同じだとしても随分いろいろなことは違うわけでありますけれど、やはりこれからの子供たちのために奥村先生が活躍をしないというわけにはなかなかいかず、さっき70までは頑張ると言ってましたので、当分の間、当分の間というのは、厚労省的に言うとずっとってことなんですけれど、ぜひとも会長の要職で頑張っていただきたいと、強く強く思っています。今回は、全国保育協議会奥村先生を、お迎えしてお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
提供元の保育総合研究会は、2月に研修会がありますけれども、そのことにつきましては、また次回お話をしたいと思います。それでは、今日は奥村先生の会でした。またごきげんよう。